おはようございます。聖書を学ぶ会836回、ペテロの第2の手紙、第1回でございます。2017年2月17日ですね。だいぶ今日はあったかいようですね。早くもう寒い日なしにしてもらいたいですねと思っている間に暑くなって、早く涼しくならないかなというのはあるんですけど、でもあれですね、やっぱ四季があるっていうのはいいんじゃないですかね。うちの息子なんかもシンガポールで言われますけど、これ大体毎日31度ぐらいなんですけどね、その変化がないっていうのもどうなんでしょうかね。いいようで悪いようで、やっぱりいいんですかね、よくわかりませんけど、でも変化があるということはいいことだというふうに思います。今日はこのペテロ第2の手紙に入りますが、ペテロの手紙はこの第2、3章までがペテロの手紙でございまして、その後はですね、またヨハネの手紙になりますね。またガラリと変わった手紙になって、いろいろバラエティがあって、それぞれの個性があって、とてもいいと思います。真理にはお互い、関係はなく、みんな真理なんですけれども、しかしそれぞれの感性とかいろんなもので、色合いがちょっと違ってくるというところが面白いですね。早速お呼びしたいと思います。第1章ペテロ第2の手紙、第1章新約聖書の372ページです。1節、イエス・キリストのしもべ、また人であるシメオン・ペテロから、私たちの神と救い主イエス・キリストとの義によって、私たちと同じ尊い信仰を授かった人々へ。そこまでにしたいと思います。イエス・キリストのしもべ、しもべは、奴隷というような意味ですね。もうその人のことはもう絶対それに従うという、そういう意思が現れております。それから使徒であるですね、それは使わされたもの、使わされたものですね。使命を与えられたもの、使命を帯びたものという意味ですね。シメオン・ペテロ、シモンとも言いますけど、シメオン・ペテロから、私たちの神と救い主イエス・キリストとの義によって、私たちと同じ尊い信仰を授かった人々へ。なかなか難しいんですけど、私たちの神とですね、父なる神様と救い主イエス様、イエス・キリストとの義によってですね、これ難しいですね、義によって。神様がですね、キリストを、なだめの供え物としてですね、してくださったことによって、それに値しない、このものにですね、値なしにですね、ただで、それを義と認めてくださるということですね。そのためにはイエス様が供え物となられた、あの十字架ですね、それによってですね、その資格のないものですね、に値なしにただでですね、ただで、この義と認めてくださるということですね。義と認めてくださるというのはですね、罪のないものと認めていただけるということ、無罪ですね。どうして神様はそんなにこの人間を重く見てくださったのか、愛してくださっているのか、そのことを考えると、創世記の1章の9節にですね、神は神の形に人を創造されたというのがありますね。神の形に、神に似せて、似たものとして人間を創造してくださったんですよ。しかし人間にあれでしたね、自由意志を与えましたよね。そうでないともうあれですから、自由意志がなければ、これはもう選択のこの自由がないわけでありますから、そうすると奴隷と同じですね、あるいは機械と同じですね。 しかし人間には自由意志というものが与えられたんですね。ところがアダムとエヴァはですね、この自由意志をですね、神様への反逆としてですね、これを用いてしまった。それでも自由意志を奪うということを神様はなさらないのでございます。そこのところがすごいところですね。自由意志を奪ってしまうと機械になったのと同じであります。そうではなくて、人間には自由意志があって、そして良いもの悪いものがあって、その良いものを選ぶ自由権利ですね、それが与えられているというところが人間の素晴らしいところであると思います。そしてそのためには、悪魔の誘惑に負けてしまうことも含めて、この自由が許されているということですよね。ですから私たちはこの自由というのは勝手気ままに用いてはならないということであると思います。そのようにしてですね、神の形に創造されたゆえにですね、神様はこの堕落をしてしまった人間をもですね、なんとかその元のですね、作ったこの目的にですね、かなうものとする。そのためにですね、それこそイエス様を身代わりとして十字架にかけて、そして無罪の道を開いてくださった。これが神様のご愛であるということができると思います。したがって今の私たちの神と救い主イエス・キリストとの義によって、私たちと同じ尊い信仰を授かった人々へ、このイエス様のこの犠牲の十字架があって、初めてですね、私たちと同じ尊い信仰を、私たちっていうのは、まあ、イスラエルと言ってもいいかもしれませんね。イスラエルの人々、神の民ですね。そしてまたイエス様をですね、救い主として信ずるこのペテロたちですね、同じ尊い信仰を授かった人々、つまりこれ異邦人も含まれていると思いますね。もともとはこの異邦人というのはですね、まるで、その神の民に比べるとですね、その何の価値もない存在というふうに思われていたわけでありますが、そうではなくして、神様の愛はそんなイスラエルだけにとどまるものではありません。全人類に、全ての人にですね、及ぶ、そういうご愛であるわけでございます。そのためにイエス様を十字架までおかけくださって、義の道を開き、そしてイエス様を信ずるならばですね、この救われる、そしてまた神の民と認めていただけるということであります。そして、すべ素晴らしい、この約束が与えられていくわけであります。そういう人たちへ、2節、神と私たちの主イエスとを知ることによって、恵みと平安とがあなた方に豊かに加わるように。この知るっていうのは別に勉強して知るとかそういうことではありませんですね。この方をお受け入れして、そして、まあ、一体化するといいますか、ですね、ことによって恵みと平安とがあなた方に豊かに加わるように。恵みと平安。平安っていうのはまあ軽々しく言いますけど、これ平安がないと大変ですよね。まず病気になりますね。病気になります。この平安っていうのは、そして平安っていうのは自分でなかなか取り戻すことができないものですよね。これはやはり、それこそ神様により頼んで、そしていただくものでなければならない。私もですね、結構辛い時期がありました。その時ですね、本当に、主よ、いつまでなのですかと、いつまでこんなこの不安と恐れと、そういうものに苛まれなければならないんですか、いつになったら問題が解決されて平安が与えられるんですか、そんなことを祈ったことがあります。しかし祈っている間に、不思議に完璧な平安ではありませんけれども、この神様は必ず 何とかしてくださるというそういう確信といいますか、それが生まれてきて、そうすると平安が与えられるんですよね。それがなかったら私今ここにいないと思いますね。もう今頃、昨日ですね、私平均寿命を調べたんですね。男性は 80.05 かな、 80.75 だ、 80.75。 私まだね、あの平均寿命いってね平均ですよ、0歳で亡くなった子供も入れての平均ですからね、まだ若者と言ってもいいんじゃないでしょうかね一人しか言ってませんけどまあ、女性は大変ですよ。87.05 で平均ですからね。平均、生まれてすぐにいなくなっちゃうね、あの赤ちゃんもいるわけですから、それで平均って言ったらもう90を超えて、まあやっと一人前っていう感じですかね。まだまだ、なんか今高齢者っていうのは年齢を上げるそうですね。上げたり下げたり大変ですけど、それでもあれですよね、昔は90を超えるっていうようなこと人はあんまり いなかったんですよね。だから今あのうちの家内の母親なんかは100歳を超えた時になんか市長さんからですね、なんか表彰状だか記念品だかですねもらえたんですね。金一封かななんかねもらえたんですよね。今は出ないそうですね残念でしたねでもそんなに守られているというのは素晴らしいことだと思います。しかしただ命が長ければいいというものでもありませんね。やっぱりあの神様の恵みと平安をいただいて、そして大きく人生を送りたいものであります。3節、命と信心とに関わるすべてのことは主イエスの神聖な力によって私たちに与えられている。命と信心とに関わるというのは、命と信心とに必要な全てのことは主イエスキリストの神聖な力によって私たちに与えられていると、こういうふうに言い換えてもよろしいと思います。それはご自身の栄光と徳とによって私たちを召された方を知る知識によるのである、ご自身の栄光ですね、キリストが神様からお受けになられた栄光ですね、それから徳というのはあれですね、力ある技というふうに言ってもいいかもしれませんが、わざとによって十字架ですね、私たちを召された方を知る知識によるのである。この知るっていうのは、じゃあ知識というのはですね、この単に、あれを知ってるとかこれを知ってるとかっていう知識ではありません。そうではなくて人格的なですね、人格的な関係を通しての、交わりといいますかね、それによるのであると。イエス様を知るっていうのは、本読んでするとかそういうことではないですね。そのお方の素晴らしさ、そしてまたそのご愛、そしてその犠牲のありがたさ、そういうものをですね、この知るというそういう内容であると思います。4節、またそれらのものによって尊く大いなる約束が私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ神の性質に預かるものとなるためである。たっとく大いなる約束ですね。それは永遠の命をいただいて、そしてですね、この国籍を天に持つというそんな約束も入ってくると思います。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れですね、世にある欲のためですね、この世の罪のこの世ですね、で生きる、そのことによって、このもう滅びる、それを免れて神の性質に預かるものとなるためである。神の性質ですね、それは神の形に作られたと、 神様が救ってくださったその元の姿といいますか、それにですね創造されたその元のこのイメージといいますかね、それにこの私たちを清め引き上げてくださる、そのことによって得られるこの性質ですね、神の形に似たものとあるということですよね。5節、それだからあなた方は力の限りを尽くしてあなた方の信仰と信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。随分加えるものがあるんですけど そうですね、徳ですね。徳っていうのは、まあ、日本でも結構徳っていうのは重んじられたんですよね、儒教とかですね、そういう方面からですね、で特に知識を、知識に節制をですね、節制というのは自制と言いますかね、セルフコントロールですね、そして忍耐ですね、忍耐、忍耐に信心を、信心がなければ忍耐しきれないという部分もあるんですよね、単に人間の忍耐力だけではとても忍耐できない、信仰によって神様がご一緒、神様がこの導いてくださるから耐えられるという、そういうことがあると思います。信心に兄弟愛を、兄弟愛ってアメリカの地名がありますが、フィラデルフィアですね、フィラデルフィア、兄弟愛に愛を加えなさいですね、なんといってもですね、愛というのは本当に素晴らしいものなんですね。これがなかったら、人間の社会というのは、まあ、必ずしもキリスト教の愛というだけではありませんで、いろいろ兄弟愛とか親子の愛とかいろんな愛がありますけど、それまでなくなったらこれはもうこの世は闇ですね。今特にですね、北朝鮮で打ち上げているようなものをですね、あっちこっちの国が余るほど持ってるんですからあれがみんな飛び交ったら一発でもう終わりですよね。もうですね、それこそ兄弟愛を持ってですねいないと、これとんでもないことになりますよね。偶発でこの打ち合いになっちゃうってことも考えられなくはないですからね。これは本当に大変なことですよね。だから非常に危ない中を私たちは生きているということになるわけですけど、しかしそこはまた信仰でですね、あんまりそれ万一それ悩んでね、原爆ノイローゼなんてなんでも、まあ、どうしようもありませんから、これはもう神様を信じて生きていくしかないということであると思います。8節、これらのものがあなた方に備わっていよいよ豊かになるならば、私たちの主イエス・キリストを知る知識についてあなた方は怠るもの、身を結ばないものとなることはないであろう。豊かになる、信仰によってですね、そして9節、これらのものを備えていないものは盲人であり、禁止のものであり、自分の以前の罪が清められたことを忘れているものである。禁止のもの、盲人ですね、結局キリストという光と言いますかね、これをなしで歩くということは当然暗闇の中を歩くことであって、そしてですね、その歩むべき道を見ることができないですね、一生この迷い続けて終わりということになってしまうと思います。そしてまた禁止のものですね、禁止のものっていうのはこの世を超えたものを考えることができない、 この世を超えたものを考えることで、でもこれほとんどそうでしょ、ほとんどそれでね、その日暮らしをしているわけでありますが、もっとですね、この世を超えたものですね、それはまあ神と言ってもいいと思いますが、神様のことを考えることもできないようなもの、それが禁止のものですね。目の前のことしかわからない、この世のことしかわからないということですよね。でこの世のことというのは全て、この滅びるものですね。十節に参ります。兄弟たちよ、それだからますます励んであなた方の受けた召しと選びとを確かなものにしなさい。そうすれば決して過ちに陥ることはない。受けた召しと選びですね、私たちは自分で、まあ、選んでもいるわけですけども、召しがなかったらまずイエス様に近づくことはなかったと思いますね。どこかで召されているんです。私なんかも非常に強情なものですから、自分で勝手に生きてきたわけですね。ところがですね、こいつはもう半端なことではイエス様のところに来ない、ということでですね、苦難を与えて、しかもキリスト教会に行かないとどうにもならないという、そういう状況を作ってくださったんですね。これはとんでもない、自分には分からないことでしたけど、今思えばあれが飯だったんですよ。強情なものに対する飯であった。でもその飯に預かることもできて本当に良かったなというふうに思います。もう少しで平均寿命を超えることができるのも、もうその方のおかげであるというふうに思います。単に体が丈夫なら大丈夫かって、そんなことないですからね。やっぱり心の内側にですね、やはり光をいただくというようなことはとても大きいことだというふうに思います。11節、こうして私たちの主、また救い主イエス・キリストの永遠の国にいる恵みがあなた方に豊かに与えられるからであるです、ね、永遠の国に入るです、ね、イエス・キリストの永遠の国に入る恵み、希望ですね、これが与えられる。12節、それだからあなた方はすでにこれらのことを知っており、また今持っている真理に固く立ってはいるが、私はこれらのことをいつもあなた方に思い起こさせたいのであるですね。ややもすれば忘れてしまうというようなところがありますから、思い起こさせたいんだと言ってるわけですね。13節、私がこの幕屋にいる間、あなた方に思い起こさせて奮い立たせることが適当と思う。私がこの幕屋にいる間、まあ、この世にいる間、信仰者としてですね、この世にいる間というふうに考えてよろしいと思います。まあですね、私たちが天国に行くと、今度はまたですね、天の幕屋に入ることができるわけでありますが、この地上における幕屋はですね、この世というふうに考えて、信仰者としてのこの世ですね。14節、それは私たちの主イエス・キリストも私たちに示してくださったように、私たちのこの幕屋を脱ぎ捨てる時が間近であることを知っているからであるです、ね、この幕屋を脱ぎ捨てるというのは結局ですね、脱ぎ捨てて、そしてこの天の御国に入るということ、御国といいますかね、新しいですね、この幕屋に入るということですね。つまりこれはこの脱ぎ捨てるというのは、この地上人生を終わるということが間近であるということを知っているというのは、まああれですね、確かに ある年齢には達していたと思いますけれども、彼はですね、もしかするとこの迫害厳しいですね、この中で、先は長くないというようなことを思っていたかもしれないですね。で実際彼はこの逆さ十字架につけられて、この死んでいったというふうに伝えられているわけであります。16節、私たちの主イエス・キリストの力と来臨等をあなた方に知らせたとき、私たちは巧みな作り話を用いることはしなかった。私たちがそのご意向の目撃者なのだからである。なんか作り話はしない。でご意向の目撃者というのはですね、変貌山ですね、変貌山でイエス様とエリアとモーセですね、このお方が光り輝いて、そしてその3人のお姿をこのペテロたちは目撃したんですよね、選ばれた弟子たちが、そのことを言っていると思います。私たちがそのご意向の目撃者なのだからである。もうそれこそ天国を見た、そんな体験であったかもしれません。17節、イエスは父なる神から誉れと栄光とをお受けになったので、その時厳かな栄光の中から次のような御声がかかったのである。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。私たちもイエスと共に聖なる山にいて天から出たこの声を聞いたのである。これがですね、ペテロたちが体験したイエス様の不思議な栄光に輝くお姿であったわけであります。そしてその御言葉がですね、響きました。これは私の愛するイエス様ですね、私の愛する子、私の心にかなうものである。父なる神様とイエス様は御心が一体です。意見が違ったりですね、お父さんちょっとそれ違うよとか、そういう関係じゃないということですね。一体なんです。19節、こうして預言の言葉は私たちに一層確実なものとなった。これは再臨予言でしょうね。再臨予言、あなた方も夜が明け、明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい。暗闇のに輝く灯火、暗闇といえばこの世ですね、この世におけるこういったものですね、この輝く灯火をこの持っている、心に留めていることができる、それを心で見ることができるということですね。20節、聖書の予言は全て自分勝手に解釈すべきでないことをまず第一に知るべきである。そうですね、これは確かにその通りですね。この間ですね、日曜学校のレッスンをさせていただいたんですけど、この預言者エリアですねのことを話したんですけど、もう、ね、小学校4年生ぐらいの子がですね、預言者の世っていうのが読めちゃうし意味も分かっちゃってるんですね。すごいですね。預かるなんて読んじゃうんですからね、何預かるのっていう、預言ですから言葉を預かるんですよね。神様から言葉を預かったもの、これが預言者なんだというようなことを話したんですけど、今の子はすごいですね。それで言ってね、あんまり聞いてないんですよね。聞いてないっていうか、なんかこんなことやったりね、なんかあれなんかもうじっとこうやっている子はあんまりないですね。じゃあ分かってないのかというと分かってるという、 ほらずっと聞いていたんですけど分からなかったっていう今の子はやっぱそれだけこうなんか多面的っていうかいろんなところでこう注意がいってるんですかね。どうなんでしょうか。それは素晴らしい才能かもしれないけど集中力という点でどうなのかがちょっと問われているのかもしれませんですね。それだけ刺激が多いから、昔はもう刺激なんかありませんからね、しょうがないから自分でいたずらするしかないんですよね。道に穴を掘ってですね、そこへこうなんかこの木の枝かなんかでこのこう渡して、その上に土を乗せてね、そこを通る人がドンと落ちて喜ぶとかですね、そのくだらないことしかもう思い浮かばなかったですね。今はもうね、想像の世界で、また映像の世界でいろんなことができてしまうから、ある意味では非常にこういろんなところに神経がいって、そしてそこで一つのところ行ってなくても分かっちゃうっていうところもあるんだろうと思いますけども、いつまでもそれでいけるかどうかは分かりませんね。どっかでやっぱり集中するこの時がなければならないのかなとも思います。そしたらなんか今スマホを与えて、そしてお母さんがどっか遊びに行っちゃうっていう、そういう小さい子ね、本当にもう乳児、すごいですね。そうどうなるのかよく分かりませんけど、時代がそういうふうに変わってきているんですね。20節に参ります。聖書の予言は全て勝手に解釈すべきでないことをまず第一に知るべきである。なぜなら予言は決して人間の意思から出たものではなく、人々が聖霊に感じ、神によって語ったものだからであるです、ね、神様からいただいた言葉ですね。これが予言ですよね。すごい予言もねありますからね。それこそ700年前にイエス様が来られ、そして十字架にかかられることまで、ですね、述べているイザヤ書53章とかですね、はい、見ると本当に神の、言葉だと思いますね。ちょっとそれじゃあ このレジュメもですね、せっかく作れましたので、ちょっと時間がまだありますからご覧いただきたいと思います。最初の私たちの神と救い主イエス・キリストとの義によって、この僕は私たちの神にして救い主なるイエス・キリストと読まれるべきものである。でこのバークレーなどがモハットとか言ってるんですね。で義によってとは、救い主イエス・キリストの十字架上でなされた義ですね。キリスト者は自分の義、自分の善行ですね、行いによって神の前に正しいと認められたのではなく、キリストが十字架上で示された義を信じ、キリストを救い主と信じる信仰によって恵みとして義と認められたものなのである。つまりキリストの愛によって義と認めていただいたものである。創世記の15章の6節には、アブラハムは主を信じた、主はこれを彼の義と認められた。これがパウロ先生がですね、このパウロ神学ですね、信仰義認、信仰によって義とされる、正しいものとされる、認めていただけるという、神学のこの最初のスタートの言葉はこれですね。このアブラハムがそうだったんだということですね。アブラハムは主を信じた、主はこれを彼の義と認められた。で信じたからあれですね、イサクを連れて行きなさいと言って、この捧げるためにイサクを連れてですね、モリアの山でモリアさんのところ行くんですよね。これ信仰があったからなんです。この行いでこの彼をですね、あれは認められたわけではない、義があったから行いができたんですね。 行いによって救われたわけではないんだということ、これがパウロ神学ですね。で、旧約聖書、あるいはパリサイ人たちなんかは行いによって義とされると、こういうふうに信じていたわけですね。ところが行いじゃないんだと、信仰なんだということですね。これがパウロ神学であります。詩篇の31篇の一節には、主よ、私たちはあなたにより頼みます、とこしえに、私を恥ずかしめず、あなたの義をもって私をお助けください。これもそのところですね。それからイザヤ書53章の11節、彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を追う、ね、不義を追う、私たちの罪を追う、イエス様の十字架のことですよね。十字架の予告であるととてもよろしいと思います。ヨハネ、3章16節ですね、有名な。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。賜ったというのはお与えになったほどにというふうに新改訳では訳されていますね。賜ったって言葉はあんまりこの頃、ね、使わない。ちょっとこの口語訳は文語訳のちょっとあれを残してるんですよね。そこがまた拡張があっていいという方もいらっしゃるし、なんとなく古いというふうに思っておられる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。でこの世を愛してくださった、この世っていうのは罪のようですね。罪の私たち、罪を持っている私たちを愛してくださったんですね。持ってないから愛したんじゃないんですね。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるですね。そして大いなる約束っていうのがありますが、これは再臨復活ですね。永遠の御国ですね。これを表していると思います。神の性質に預かるものとなるため、自力では不可能なことも神の性質をシェアすることによって可能になる。神の性質をシェアすることができる。素晴らしいですね。私たちそんなに、ね、いいものをいっぱい持ち合わせてるわけではないんですよね。悪いものもいっぱい、混在しておりますので、神様から神の性質ですね、愛ですね、そういうものをですね、シェアすることによって、私たちが変わる。自分ではできないこともできるようになる。そうですよね。やっぱり、クリスチャンになったらそれまでとは少しやっぱり違ってこなきゃおかしいんでしょうね。信仰義人って信仰だけって言ってもね、信仰があれば行いも、あるいはまた心の構えも少しずつ変わってくるのは当然であると思いますよね。禁止のもの、この世の発想を超えることができないものですね。この世のことしか考えられないと言いますか、そればかり、この目について、そして、この永遠の真理と言いますか、そういうものにですね目がいかない、そういう弱さですね。それから忍耐というのはですね、自動的なものではなくして、その背後には勇気が含まれていると。ヘブル人への手紙の12章の2節には、彼キリストは自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に、座するに至ったのであるですね。これはもうまさに、勇気と言いますかね、愛、そういうものに裏付けされているイエス様の十字架のことであります。幕屋ですね、さっき出ましたキリスト社の地上のキャンプ、そこには主が住まわれる。キリスト社は希留者としてこの世にいる間幕屋にいるのだとですね。この幕屋を脱ぎ去る、それは死を意味しているですね。ご意向の目撃者ですね。これは変貌山のことですね。マルコ9章の2節から4節、 6日の後イエスはただペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ところが彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その衣は真っ白く輝き、どんな布さらしでもそれほどに白くすることはできないくらいになった。するとエリアがモーセと共に彼らに現れてイエスと語り合っていた。栄光の主ですね。そしてこの予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい。マルコ9章の7節。すると雲が湧き起こって彼らを覆った。そしてその雲の中から声があった。これは私の愛する子である、これに聞け。だからこれに聞けって言うんですから、イエス様の御言葉がは確実であるからこれに聞きなさいと、そしてそれに従いなさいと、そういう意味になると思います。まあですね、イエス様の十字架の前ですね、前はですね、動物の生贄の地ですね、これが、まあ、罪を覆う役割をしていたんですね。キリストはその今度は流された神の御子の、それこそですね、汚れない血によってですね、罪を取り除いたの、大動物じゃなくて、本物によってですね、これがイエス様の十字架だと思います。そして神との和解が成立した。だから聖書にですね、十字架の最後のところ、完成した、完成したっていうのはそういうことですね、罪を取り除いたということですね。大体そんなところで、大体いい時間になってまいりました。喜ばれる時間になってきました。それでも結構あれですよね、いろんなことがありますから、一つ一つ細かく考えていかないと、なんとなくあれですね、分からずじまいになってしまうというところがありますので、少ししつこかったんですけど、一つ一つの言葉を取り上げさせていただきました。この次は第2章、そしてその次は第3章と、当たり前の話ですけど、それに進んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。今日は好天に恵まれ、その中で主あなたの御言葉をご一緒に学ぶことができましたから、ありがとうございます。どうぞ主よ、あなたの御心を知り、そしてまたあなたによって救われている素晴らしさを感謝し、そして主よ、あなたの御心に沿う人生を送っていくことができますように、どうぞお一人お一人を強めてください。お願い申し上げます。そしてどうか主よ、世の人々に一人でも多く主よ、イエス様の素晴らしさ、そのご愛の素晴らしさ、これを伝えることができますように、助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。